こんにちは。
こんにちは。
ピョン吉の日々暮らしです。今日のゲストは、伊佐谷市出身の。
マンドリンです
か。マンドリンですね。マンドリニストっていうんですか。なんていうんですか。
マンドリニスト
で。ニストで。マンドリニストの、高橋さんですね。
高橋和彦と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は今長崎市の平和町の山口治さんの音楽小屋の前の、美味しいこれケーキ屋さんっていうんですか、ね、ノアっていうところに来てます、はい、そこで収録させてもらってます。今日は高橋さんは、何をしに来られたんですかね。
今日はですね、山口治さんの音楽小屋心ホールでの夜のコンサートにやってきました。コンサートで演奏するためにやってきました。
ギターとバイオリンのコラボみたいな。
マンドリンですね。
バイオリンじゃないマンドリンですね、うん、
山口治さんのギターと一緒に僕のマンドリンで今日の夜ですね、その心ホールで演奏をするんです。
一度去年の9月だったかな、
8月末ぐらいですかね、
大村の響きの家でこう演奏してもらったんですけど、やっぱあれですね、マンドリンをそれで弾くってなかなかの形じゃないですよ。普通はないですよね。
普通はもうそれはもう全国的に全世界的にそうですね。
でもこの前聞いてからわーっとやっぱりなんていうかな、おーっと思いましたね。でやっぱりそのギターとのこうコラボというか、それとマンドリンだけの演奏にしてもすごいなと、うん、やっぱこう感じましたね。
ありがとうございます。
今あれですか、福岡の方でこう活動されてる。
はい、普段は福岡に住んで、また福岡を中心にやっております。
その教室とか持ったり、それ演奏活動。
そうですね、教室は福岡と大分と下関と、うん、あと山口県の宇部にありますね、
はい、結構ずっとこう。
そうですね、月1回だったり月2回だったりですね、行ってます。
マンドリン の, その人口というのはどうなったんですか。弾く奏者というのは
世界で一番マンドリンの奏者が弾く人が多いのは日本だと言われてるんですけど、実はイタリアで生まれた楽器なんですけどね、その演奏する人自体は一番日本が多いみたいです。ただその正確な数は僕も把握してないんですけど、日本人の感性に合ってるとがよく言われますね。
今ちょっと思ったんですけど、マンドリンイタリアですね。ギターもあっちの方ですよね。
ギターはスペインだと。
スペインだから、はい、あちらの方ですね。
あちら全部そうですね。
いや弦楽器ってやっぱあっちなんですかね。そういうこともないですか。
もともとは中近東じゃないですけど、でももともとはやっぱりリュートという楽器かもしれないですね。やっぱりヨーロッパですかね。昔々はその弦をピーンと張ってポンと弾いたら音が出るっていうのも多分原始時代からは気づいてはいたと思うんですけどね、はい、それが楽器としてできたのはもちろんもっと後なんでしょうけども、
マンドリンって大きさってやっぱあるんですか、いろいろこう。
マンドリンはですね、基本的には一緒なんですけど、メーカーによったり製作家によって大きさは多少やっぱり異なりますね。でもこれは全ての楽器に言えるんですけど、昔の古い楽器はよりも今のモダンの現代の楽器の方がちょっとやっぱりサイズは大きいですね。それはなぜかというと、やっぱりホールとか大きくなってるので、はい、ピアノでも何でもそうなんですけど、ちょっと楽器が大きくなって大きな音を出すようにしてるんですね、
はい、構造的にはギターと一緒なんですけど、中が空洞になってて、そういうわけじゃない。どな
って一緒といえば一緒かもしれないですね。
形が違う。
形もですね、僕たちが使ってるのはボールバックっつって、ラグビーボールみたいなボールバック、はい、ラウンド型っても言うんですけど、よく一軸を縦半分に切ったような形って言うんですけど、丸っこい形ですよね、はい、ギターは平らでしょう、フラットなんですけど、はい、実はそのマンドリンにもフラットマンドリンっていうのがあるんですね。ギターみたいな、だからアメリカなんかではそのクラシックの演奏もそのフラットマンドリンを使うんですよ。普通に、普通そのフラットマンドリンっていうのは僕たちの感覚から言うと ブルーグラスとかあのカントリー&ウェスタンとか、はい、あの辺の、まあ、ポピュラーなフォークソングみたいなところで使う楽器ってイメージがあるんですけど、アメリカの方ではそのフラットマンドリンで普通にクラシックの曲を弾いてるみたいです。
お、
まあ、立って弾くんですね、あれ、はい、ストラップつけて、はい、ギターあのフォークギターみたいな感じで、アメリカではもうあの丸い裏が丸いマンドリンというのは少ないみたいです。
ちょっとこのマンドリンと一緒に歌を歌う人がいたりとかそういうことなんですか。
そうですそうです、要するにバンドの中にマンドリンが入っているような感じ、
お
で使われることも、うん、まあ、ポピュラーな世界ではよくありますね。日本でもあの例えば古いですけど、あのかぐや姫の神田川とか、はい、あれマンドリン入ってますね。あれね、実はシングルバージョンは入っててアルバムのバージョンは入ってなかったりするんです。
あ、本当ですか。
あとよく使われるのは演歌ですね、昔からね。
今のやってるんですか。
うん、演歌で、
お
あのこれもちょっと古いけど山本譲二の道のく一人旅だったかな、うん、の多分イントロで使われてたような気がします。今でも結構時々入りますね、演歌で。多分ですね、そのマンドリンってあの明大マンドリンクラブ、明治大学マンドリンクラブ出身の小川正夫さんがまあ日本で広めたと言ってもいいと思うんですけど、それがあのやっぱり今でも多少残ってるんですかね、まあ、演歌イコールマンドリンみたいな、マンドリンイコール演歌みたいな。
小川正夫さんって明大のマンドリンクラブだったの。出身でなんですか。
出身ですね。
なんかギターっていう感覚でそうじゃないんですね。
ギターももちろん弾かれますけど、マンドリンも相当弾けたみたいです。まあ昔の人はね、マンドリンもギターも同じように弾けてたみたいです、ね、結構。
あれって弦が 何本、そういう初歩的な話なんですか。
マンドリンはですね、2本ずつ4組貼ってあるんですね。ギターは6本でしょ、はい、1本ずつ6本でしょ、はい、6本っていうか6本ですね、はい、マンドリンは2本ずつ、同じ弦が2本ずつ4組入ってるんです、ね、弦の数は8本、
ね、
ただ出てくる音は、まあ、4種類ってことですね、4つってことです、ね、ギターでいう12弦ギターはご存知ないですかね。12弦ギターっていうのがあるんですけど、まあ、それに近い感じですね。12弦ギターは正確に言うとあの全く同じ弦が2本ずつ張ってあるわけじゃないんですけど、
それどうやって高い音が出るってことですか。2本束ねてなる、
まあ、高いっていうのは大きな音が出るってことですね。そう、単純にあれはそのまず音量を増やすために2本ずつなってるんですね、はい、でたまにですけど昔の楽器で2本ずつじゃなくて同じ弦が3本ずつ張ってる楽器あるんですよ想像するだけで笑っちゃうでしょ、
うん、
だから竿が、ね、あの指板っていう指の板とかで指板がですねものすごく広いんですよ、うん、で 3×4 だから12本弦が張ってあるんで糸吹きがもう12個このつまみがついてて、
でもこのバリッコ弾くのも大変ですね。
弾くのは逆に大変だと
思う。大変ですね。
だ僕たちはその2本ずつ同じ弦が4組張ってあって、その2本っていうのを1本と考えて弾くんですよ、
はい、
そうです。あのそれがまあ一番難しい、実は一番難しいことなんですけども、そのどれがさ3本あったらもっと本当大変でしょう、
ね、うん、それこれもひっついてるんですか弦が。
いや、ひっついてはないです、ちょっと離れてますね、
はい、
だからまあこれが1本ずつだとまあ全然また響きが変わってくると思うんですけどね。2本貼ってあるからまあ面白い響きがするんでしょうね。面白い
って一本というのはないわけですね。一本のマンドリンっていうのは。
ですね、実はそのないとは言えないんですよ。昔の楽器で、あのバロックマンドリンなんかでそういう、今はその僕がさっき言ったマンドリンっていうのは今のモダンのマンドリンで、その形になったのは18世紀の後、はい、ごめんなさい、19世紀の後半だと思います。
はい、
今のマンドリンの形になったらですね、はい、それまではそのイタリア各地でいろんな方のマンドリンがあったんですよ、うん、ベネチアだったりベネチアタイプだったり、まあ、今でも残ってるのは、ナポリ型とローマ型とやってるやつですね。でさら昔はそれにベネチアだったりミラノだったり、 そのいろんな都市のシチリアだったり地方によってマンドリンもいろいろ形とか弦の数が違ってたみたいで、だから単線のマンドリンっていうのは実は昔はそのミラノ型なんかは単線のマンドリンがあったんです。で音量を増やそうとして多分復元になったと言われています。
もうマンドリンも 深いわけですね。いろいろこう本当に深いわけですね、う
ん、いろんな、だから今はそのローマ型とナポリ型がもうほとんど主流ですけど、たまにあのマニアックな人はミラノ型とか弾いてる人もいます。ヨーロッパの方ですね。日本ではほとんどいないですけど、
音ってやっぱり微妙に違うんですよね。
うん、違いますね、やっぱりね。ただ、うん、やっぱり違いますね。
深いです。